おはようございます。ただいまから令和3年第2回弥彦村次会2月臨時会を開会いたします。ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。本日の事前日程につきましては、お手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。はじめに日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、議長において7番小熊忠さん、9番本田隆根さんを指名いたします。次に日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。会期については本日1日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本臨時会は本日1日限りとすることに決定いたしました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
おはようございます。令和3年、弥彦村次会2月、定例会、臨時議会の、開催をお願いいたしましたが、全議員ご参集賜りまして会見ができますことをまずは御礼申し上げます。今回の臨時議会は枝間関係を中心にした補正予算の審議をお願いするものであります。よろしくどうぞお願い申し上げたいと思います。また、ワクチン接種も4月から65歳以上の高齢者の開始が決まりました。村としても今ほど全力で、準備を進めております。先週金曜日を付を締め切りとしました移行調査の結果も、一応出てまいりまして、12日日付でおりますと 81.3% の回収率となりまして、希望する村民の皆さんがそのうち 90.4% でございます。無回答の方は18人のみでいらっしゃって 0.3%、 非常に高い関心をお持ちでいらっしゃいます。順調に接種ができるように万全な体制を整えてまいりたいと思っております。また、25日に発行します広報弥彦は、ワクチン接種の特集号というような形で編集しておりまして、村民の皆さんに対して今村がどこまでやっているのか、国がどこまで来ているのかということを正直にお知らせして、準備実がこのまま来ているとご安心をいただきたいというふうに思っております。本日のご審議よろしくどうぞお願い申し上げます。
ありがとうございました。次に日程第4、議案第2号令和2年度弥彦村一般会計補正予算第10号を議題といたします。これより提案者から提案説明をお願いいたします。はい、はい、村長。
令和3年第2回弥彦村議会2月臨時会の開会にあたり提案いたしました議案の要旨をご説明いたします。議案第2号令和2年度弥彦村一般会計補正予算第10号につきましては、規定の歳入歳出の総額52億4013万2000円に、歳入歳出それぞれ5億9539万6000円を追加し、総額を58億3552万8000円とするものでございます。歳入といたしましては、14巻国庫支出金2億5819万6000円、15巻県支出金5000万円、21巻存債2億8720万円、歳出の主なものといたしましては、3巻民生費現200万円、6巻農林水産業費5億4054万3000円、8巻土木費7465万円、9巻消防費現282万円、14巻予備費現1189万円などであります。第2条の繰越免許費につきましては、計画や事業進捗の遅れにより、年度内に完了が困難な事業について、 繰越免許費を計上するものであります。第3条の地方債の補正につきましては、国補正予算括弧第3号事業地方創生臨時交付金事業公共施設等適正管理推進事業について財源となる総裁を補正するものであります。今回の補正予算は国補正予算括弧第3号事業地方創生臨時交付金事業公共施設等適正管理推進事業にかかるものがものなものであります。以上で2月臨時会提案理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。続いて副村長から補足説明をお願いいたします。はい、副村長。
おはようございます。私の方から、今回の議案でございます、補正予算について、簡単にご説明申し上げます。お手元に A4 の横2月臨時会資料丸1と右上に書いた資料と、今までと同じように A3 番の大きな、2月臨時会資料丸2という2種類の資料がございます。これによって順次ご説明申し上げます。まず小さい方の紙 A4 番の方ですけれども、資料丸1の方をご覧ください。令和2年度2月臨時会一般会計補正予算括弧第10号歳出補正理由別一覧表でございます。いつも表が大きかったものですから A3 番だったんですけど、今回、コンパクトになっているので A4 にさせていただいたということですが、例年と、まあ、毎回と同じ作りになってございます。左側に議案書のページ、10ページ、11ページ、12ページ、13ページと振ってございます。で、各名称として項目が書かれておりますが、中身といたしましては、1番、国補正、2番、地方創生臨時交付金、3、その他、4、予備費というふうな、大くくり、4つのくくりでご説明できるかと思っております。まず1番の国補正でございますが、今回の国の経済対策の補正予算がございます。地方創生臨時交付金と別に、19兆1700億約ですけれども、の補正予算が今回成立しているということでございまして、これを受けたものでございます。他にコロナ新型ウイルス感染症の感染対策という名目もございますけれども、それ以外に、今回のウイルスの、終了後、ポストの、まあ、ポストウイルス対策というようなものが、約1兆1677億円。もう一つ、いわゆる防災減災対策ということで、3141億円と、まあ、大まかに分けて、ございますが、今回、この、ポスト対策の部分といたしまして、まず、ちょっと表に戻りますけれども、11ページの、まあ、いわゆる枝豆の選果場関係、ここに手を挙げさせていただいております。工事施工管理委託料の609万4000円から、その下の建設工事費の5億1726万2000円、あと選果場の備品購入費の100万円、これが、ポスト対策として、国の補正予算を、活用していこうというものでございます。こちらにつきましては、正式な交付決定が、まあ、3月の下旬くらいになるということですので、それを受けて、また、契約等でまた、ご承認いただかなければいけない機会がございますけど、まずもって予算措置をさせていただくというものでございます。で、合わせて、同じく国補正のところに、県営農地防災排水事業負担金、県営灌漑排水事業負担金とございます。これは、まあ、各、まあ、県営の土地改良事業に、かかる負担金でございます。こちらにつきましても、今回の、防災減災対策の一環として、事業を行うということになったものでございまして、相応の負担金を計上させていただきました。財源としては同様に、 防災減災対策の中から、ここに充当していくという考えでございます。でもう、その下に橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料と合わせて、小設施設整備工事費3700万、これにつきましても防災減災対策の一環ということに位置づけて、国の今回の経済対策の予算を活用してまいるということでございます。これによって、まあ、事業進捗が図られるということになります。で2番目といたしましては、地方創生臨時交付金の増減でございます。ちょっと説明がここはちょっといつもと違ってややこしいんですけれども、実は国の地方創生臨時交付金、ちょっとこれ飛ばさせていただいて3番のその他を先に説明させてください。3番その他の2850万ということで道路補修工事費でございますけれども、これはいわゆる承認が必要な記載の公共施設等適正管理事業債の枠がですね、追加配分されました。これによって有利に事業進捗が図られるということで、道路の補修工事費を、まあ、来年度以降、来年度予算でやっていかなければいけないと言っているものを前倒しして、今回、追加された被災の枠を使った中で、計上させていただくというものでございます。中身につきましては、はい、中身につきましては、村道、麓大戸線、舗装修繕工事、あと大戸南線の舗装修繕工事、広域幹線10号線の舗装修繕工事、これ、3カ所の、道路の補修に当ててまいりたいと考えております。記載充当率 90% で、しかもそれ召喚時に、まあ、約半分が、交付税措置されるという、まあ、有利なものになっております。これによらなければ通常の道路補修ですので、全額損費で対応ということになると、また事業進捗を 先延ばしにせざるを得なくなってきたものについて、まあ、早め早めに、枠拡大された枠を活用させていただいて進捗を図りたいというものでございます。合わせて、まあ、予備費は除きまして、2番の地方創生臨時交付金に戻ります。これにつきましては、大きな方の2番の、A3 番の方の紙に細かな内訳がございますけれども、実は表の上の方を見ていただいて、今までのように総事業費国庫補助金の財源の内訳があった隣に第1次交付金、第2次交付金、あと12月で補正で組み替えたもの、1月の補正で臨時議会で組み替えたものとある隣に、2月の臨時補正ですので、本日の開催のものが今回、この色がついている部分、編み欠きされている部分でございます。ここにはですね、実は今までの第1次、第2次交付金の組み替えと、プラスして第3次交付金の一部分が入ってございます。で第3次交付金につきましては、3月議会の中で、ご説明してご承認いただこうというふうに手はずで考えております。細かな計画等はまだ示されていないということもあって、これ今準備しているんですけれども、このうちのですね、来年度に計上できない今年度に、充当しなければいけないものというのが実は、ございます。576万円というのが枠として、入っているということが判明しまして、であれば、損担でやろうと思っている事業の方をこのお金を当てて、優位に進めていこうということで、三次補正の一部分576万円を含めた中で、最初の小さい紙に戻ります。枝豆のコンバインですね、 枝豆収穫機の購入費の1500万円のうちの財源として三次補正で、今年度中に充当しなければいけない576万円を充てさせていただいたということでございます。で、残りの1500万の残りの金額ですけれども、これまでの第1次第2次ほか臨時議会等でご承認いただいたものの実績が出てきています。多少予算残が出てきているということで、これも早期に組み替えをして当てられるものを1次2次分の中で790万円ほど財源として捻出しました。でそれを当てさせていただきます。で不足分の133万3000円だけが、一般財源からの持ち出しと、まあ、1500万円を全額一般財源国の損担で当てるつもりだったものが、まあ、133万円で済んだというようなことでご理解いただきたいと思っております。で、どこから生み出したかの予算の増減については先ほどの大きな紙をご覧いただければ今まで散々ご覧いただいているものだと思います。まあ、予算残執行残が出てきているものを組み替えて有効に活用させていただいた上に国の三次補正の576万円を追加して今回の枝豆のコンバインの購入費に充当していくというふうな考えで計上に至った次第でございます。なおこの枝豆のコンバインにつきましては今議会でご承認いただけましたならば早急に契約の手続きに入りまして契約業者が決定するに至ってはまた来週にでもですね臨時議会でご承認いただくというような手はずで考えておりますので今回の補正予算の全般も含めましてどうか慎重ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。雑多ではございますけれども簡単な説明を以上にさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、以上で補足説明が終わりました。それではお諮りいたします。ただいま提案されました補正予算1案件につきましては委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。それでは早速審議に入ります。議案第2号弥彦村一般会計補正予算括弧第10号についてご質疑があればこれを許します。ご質疑はありませんか。はい、渡辺議員。
1番渡辺です。今 のご説明の中でのコンバインにつきましてご質問させていただきます。補助の中で運転されると思うんですが、まず運用のですね、その事業体といいますか、どなたが運用されるのかといったことと、もう一点はどういった構造になっているのかといった2点です。
はい、
枝豆コンバインにつきましては、今、運用につきましては、今、ですね、枝豆共同選果場の、運営委員会の中で、運営委員会の設立準備をこうしているところなんですけれども、それに合わせまして、その枝豆コンバインの機械化一貫体系というのも合わせて整備することとしております。その中では、今のところ、機械利用組合というものが既存でありますので、そちらを有効活用しつつ、そちらの方からオペレーションをしていただこうというふうに考えてございます。あと、構造でしたっけ。
はい、
構造につきましては、言葉ではちょっとなかなか説明できないもので、補助の方にすごく大型の、機械がこう、はい、まあ、稲のコンバインをイメージしていただけるのがいいのか、ちょっとあれですけれども、直接その場で、脱橋までして、鞘だけを、まあ、コンテナのようなものに入れて、農道の方に待機している車の方に開けるというようなシステムだというふうに認識しております。なかなか言葉での説明ちょっと難しいのでご容赦いただきたいと思います。
イメージは分かりました。
他にご質疑ありませんか。はい、古川議員。
この井田豆の工事費ですね、 約いくらかかるのかな、5億3700万、前の時の通り、それで、国の補助が約この半分ということに報告で、今も半分の計算になっていると思うんですけど、この半分、今は半分出るけど、あとかね、またこの私は今、頭悪いかもしれないけど、どうしてもこの国のこの経理の仕方が私には理解できなくて、今でもまだ分からない。これに対して、あの補助がですね、75% とあと 25% は5年なり10年にこう地方交付税で来るっていうんだけど、その内訳っていうのは我々はこの弥彦村のですね、負債っていうか借金が27億なんかあるんですけど、その負債明細が全然私に分からないんです。だから一つずつこれ出たら必ず、この井戸上は次のそのですね、地方交付出るんだったら何年間でいくら出るっていうことをちゃんと明示してもらわないと、私はじゃあ村でじゃあいくらをお知らせのか、こういうことは何にもわからないんでね、次の、ね、発想が出てこないんですよ。そういうことを今度一つずつそういうこの、詳細の明細にも27億の中で出してもらいたいんですよ。そうすると私はどういう道を歩むかということは、やっぱり私たちのやっぱ経営者の一人ですから、それに対して私の意見がなかなか頭浮かんでこないんですよ。そういうことをちゃんとこうやってこれからそういうものを出してもらいたいんです。この件もおそらくこの半分だけど、おそらくこの次から 25% の中残りの、まあ、4分の1負担となれば 25% になるわけです。今半分出ると言われてるんです。その20あと 25% 国から来るのは毎年来るのは何年間で来るのかということをちゃんと明記してもらわないと、私は頭悪いかもしれないけど、私判断なかなかできないんですよ。これやっていいのか悪いかということは、そういうものをちゃんと私はどこの市町村やってるかどうか分からない。私はそういうことを望みますので、ぜひともそれは出してもらいたいんです。これからももし今までのものが分かったら全部そういう明細を私出してもらいたいと。今のこの件もそういう明細を私は欲しいんですよ。そうすると、ああ、このレベルでこういう考えで、こういう考えで、こういう考えで償却できるなとかさ、いや、これやっていいなって、こういうことだと思うんで、この今のこの予算の件もですね、そういうことをよく私たちに説明してもらえて、出して教えてもらいたいと思いますので、副船長、よろしくお願いします。答弁お願いします。
答弁。答弁、副村長。
はい、なかなかスパッと申し上げられなくて、多分今までも困っていると思うんですけども、一応今ここで当てているものといたしましては、先ほどのコンバインはまあ別といたしまして、それ以外のものとしては、国からの補助金が約2分の1、まあ、全体コンバインも入れて5億4000万の予算のうち、臨時交付金も含めて国費を当ててるのが2億9000万、約 54% ぐらいが直接財源として入る部分でございます。で、残りは基本的に村が半分は負担しなさいというものです。これがなければ全額村負担ということなんですけれども、今回それらが活用することで、まあ、村の負担が2億4800万ぐらいというふうなものになっています。で、これも県の方が、農産園芸費補助金というものを5000万用意してくれたということがあって、まあ、村の負担が5000万減ったというようなことでございます。で、その結果、2億約2億4900万ほどの、一般財源、村負担で、済むようになった。で、そのうちの2億4680万円を、いわゆる農林水産業施設整備事業債という記載で、当てているということでございます。で、これについては、いわゆる、赤字財源を埋めるための、補填するための記載ではなくて、 制度として認められている農林水産業施設整備事業債ということでございますので、理屈としては記載を召喚するとき、おそらくこれは、据え置き、5年を据え置きかな、据え置きがあってその後20年あの召喚でという計画になって、召喚する財源をいくら記載の召喚に充てるんですかというのをきちんと交付税の措置されるときに申請をして、でそこに対して国から内需が来る、交付税が来るということになっています。ですから、でそれについては、交付税の算定基礎に盛り込まれるという代物がもともと記載の、召喚時の交付税措置ということになるので、これ一つ一つ単体の積み上げということではないですね。その年に返す、例えば来年返す、認められたあの財源対策債以外の記載に、各記載の項目、細かいのが全部あるんですけれども、それがいくら来年召喚するのか、でそこについて計画召喚のうち、それぞれの重当率、交付税で措置する率がみんな違うんで、それを全部足し込まれたものが、でまあ、国に対して申請をすると、まあ、県を通じて申請していくということになります。で、 ですので、それが全体が細かく、古川議員おっしゃられている通り、細かく一つ一つ一本一本の計画を、立てるということがしづらいというのはまさにそういう状況でございまして、でしかも、そこに国自体も交付税自体が総務省の予算の頭打ちの一つの財源になっているので、地方財政運営計画によって交付税措置が例年よりも今回は上積みをされてますけれども、シーリングで削られる年もあるしということで、デコボコは当然出てくるということから、いつの年にいくら返ってきて返済して、それが交付税でいくら来るかというのを計画的に全部、あらわにしてお示しすることがなかなか難しいというのが正直なところです。ただ制度としてはそういう作りの制度になっていると。でそこにまた特別交付税があり、普通交付税があり、で人口の人数だとかいろんな算定基礎があって、それを積み重ねられていって総額の交付税の金額が決まるというのが国の交付税制度そのものが、根本的にそういう作りになっているんで、これ一本一本今回の枝豆のこの機械について、選果場について、コンバインについて記載を借りたらいくら召喚して、じゃあそのいつ何年にいくら入ってくるのかっていうのをなかなかお示しづらいっていうのは、あの理論値としては今の記載の計画からするとお示しできると思うんですけれども、ちょっとそれにはちょっとお時間もいただかないと厳しいと思いますし、しかもその通りにはなかなかならないと、あの国の予算のシーリング付き具合にもよるということがありますので、ちょっと今この場であの明確な答えをちょっとしづらいというのが今現状でございます。説明になってないと思うんですけども、お許しいただきたいと思います。すいません。
はい、村長。
今副村長が説明しましたけど、ちょっと私と違ってるところは村長説明しました。私はこの枝豆については共同選果場については、国の補助金以外はふるさと納税の返礼金で当てると明言してまいりました。議会で何回も。今もちょっと違うんで、国に対してその多分ね、1月末現在で令和5年、令和2年度の返礼金の総額が4億円ちょっとになりました。私が見込んでいたより1億円近いんで減りますけれども、だけど2分の1が村税となの収入として入ってきますので、2億円の原資があります。でそれを使って記載と、私もねそこまで詳しいことは分からないんだけど、副村長は一番村に有利なのようなあの資金計画を立ってくれてますけど、私が議会に説明しているのはふるさと納税の返礼金を使いますって明言しますんで、これについては後ほど調整いたします。以上です。
はい、古川議
員。私もさ、分かります。その通りだと思うんです。だが、今言ったように、今その、地方交付税もらうのに、なんか申請、村でずっと申請しないといけないんですか、それは。じゃこれだけじゃない、ずっとじゃあ、からいくらあるかさ、ちょっと見られないけど、あれ全部申請してるんですか、じゃ申請するの、一つずつしてるんですか。そうしたら、副村長が言われた通りです。その時に村、いや国の財政によって変わるの、変わるんですか。 変わるの。ということはこれからですね、あの国もものすごいこれ、まあ、今年はこれだけの金をガバガバガバガバ世界中出してるけど、次はもうむちゃくちゃな今度絞り込みきますよ。そうしたらそういうお金も我々は今度は負担しないといけない、そういう事態が起きるってことですね。おそらく私の勘ですよ、私の予想ではおそらくね、必ずその時代来ると私は思ってるんですよ。
はい、はい、村長。
すみません、そういう事態が起きると断言できる立場にないですし、あっては困ると思ってますので、それを許されるものではないというふうに思ってます。あの国が財政運営計画を見直す際においても、過去にお約束したものをひっくり返すようなことは今まで一回もやってません。ですので、今活用できるものは有効活用できると。まあ、その後その部分、それ以外の部分でどういうふうな、まあ、計画を立てて健全化に向かっていくかっていうのはあると思いますけれども、今まで約束して、地方自治体がやってるものを保護にするようなことは国はなさらないんではないかと思っております。
はい、古川議員。
その答弁なら私は納得できます。だから私はいつもこういうの出てくる場合は、果たして村の負担がいくらなかってことは大たたまなく計算して私は賛成するのか反対するはするんですけど、やっぱりそこで、村の負担がいくら、ある国で全部もらえれば一番ありがたいんだけどね、まあ、村長それで力あるから時間もすごく持ってきてくればありがたいんだけど、そういう判断で私もそこそこ の数字は見て私はいるつもりなんですよ。だからこれからもそういうつもりで数字を私は見たいと思いますけど、まあ、はっきり私もこういうふうにして国のですねやることはやっぱり課長みんな今ここにいますけど、みんなが目を引き光らしですね、やっぱりそういうところでみんなが自分の顔ぐらいはねじゃんじゃん目を引き光らしてやってもらいたい。そのぐらいしなかったらダメですよ。他の市町村にまくるようなことしたらダメですよ。村は焼き込むの一番ぐらい取るような、そういう発想で課長さんちもみんな自分のが与えられたことはこれだけじゃなくていろんな面においてやってもらいたい。私からはそのようにお願いします。だからこういうことですね、もうできればあそこにも大体ねそういうものをちょっと書いてもらえば大体私も計算できますんで、そうしたらじゃあこの二十何億の売上支払いがいくらだということは分かりますから、そうするとじゃあこういう道を歩む、こういう道を歩むっていうのを私はまあ判断した、自分なりに判断したいと思いますから、まあ、そういうこともできるだけ私は詳しく書いてもらう。そうしないと経営者としてはできないんですよ、判断できない。そういうことで私は今のことをちょっときついことを言ったかもしれないけど、まあ、そういう意味で私も研究してですね、一緒に歩んで何としても村の要望したいということで、まあ、金銭面でもやっぱり頑張っていきたいと思いますので、まあ、頑張ってください。それだけお願いしたいと思います。以上です。
はい、はい、副村長。
はい、ありがとうございます。今後ともより分かりやすくご説明できるように努めてまいりたいと思います。精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。から今村長おっしゃられた財源の部分ですけれども、まずは今当てられるものを当てた中で、その召喚時も含めて、当然ふるさと納税の財源を有効活用振り向けていくことになると思うんですけれども、今現在有利なものを使った中で、その交付税召喚時にどうしていくかという段階できちんとそれまでに準備をしておけるので、今それを手を挙げておかないと一切見てもらえないということから、まあより有利な選択肢が増えるようにするために活用できる制度を今使わせてもらってご提案させてもらっているということと理解しておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、村長。今の村長と私は非常によく理解できました。一つがちょっと不相合してました。申し訳ありません。
古川議員3回でしたので、はい、他に質疑ありませんか。はい、柏木議員。
ページ11ページになりますけれども、工事費の浮世費であります。枝豆に対しては村民の方も非常に関心をお持ちの方がたくさんいると私は思っております。5億1700万円ほどの工事費になりますけれども、その関係ですけれども、まあ、入札のことでちょっとお聞きをしたいと思います。今考えているのは、一般競争入札をやるのか、指名競争入札をやるのか、その点をお聞きしたいと思っておりますし、もう一つ、これちょっと、 この中には議題外になってしまうんですけれども、提示された以外のやつじゃないと、どうしても聞きたいというのがありまして、こう調べてみて、委託料がありますが、今回の委託料とは関係ないんですけれども、600万ほど出ております。そしてその中で3月の定例会、まあ、昨年の3月定例会ありまして、その委託料でボーリング調査が、ボーリング調査等委託料になってるんですよ。それが750万。そして6月で同じく97万。そして12月議会で737万というのが調査等で出てるんですよ。その中で私は疑問に思ったのが、ボーリング調査等で出てますが、設計委託料という言葉が一つも出てこなかった。大事な建物を建てるのに設計委託が出てないというのは、ちょっと私は疑問に思いました。それも本来ならこの提案された以外のやつでありますが、これはやはり重要なことかなと私も言いまして、議案外でありましたけれども出させてもらいました。それで実際に設計委託料がいくらだったのか、ボーリング調査がいくらだったのかというのをぜひ示してもらいたいという形であります。それと今度戻させてもらいますが、先ほど言いました工事費でありますけれども、それを、まあ、金が非常に大きいですので受けた業者も大変だと思いますが、前払いをするのか、それとも部分払い、その後前払いをすれば絶対部分払いが出てきますので、それを考えているのかということとですね、やはりもう一つが設計委託料について600万ほどあります。これについては国交省の関係で10年ぶりに改正があったという形があります。業務委託報酬基準というのがありまして、これに基づいて管理委託料を計算が今度出てくると思うんですけども、そのような形でやっていくのかということも全部含めてお願いをしたいと思っております。
基本的なものだけは私の方からお答えさせていただきます。今回の共同選果場建設に際しましては、最初から全農、JA 越後中央さんと全面的に協力であるということを決めております。運営費もそうですし、営農指導も農協さんの力を借りなければできません。でこれから、耕作地の拡大をやらなければなりませんし、販路もいろんな面で前年農協さんと全面協力しなければならないということで、設計料も多分あれは全農関係だったと思いますけれども、枝豆の共同選果場は去年主労内に全農さん越後中央さん作っておられますので、そういったことも含めてこれは随意で、多分決めたんじゃなかったかと私は許可したんだと思いますけど、基本的には全農さんと越後中央さんと全面協力してやってまいります。ただし一般工事についてはこれはもう担当の課長に私を任せてありますので、随意にするのか一般町村にするのか、そこまでは私もまだ聞いておりません。以上です。
はい、加算理
事。私もある程度 JA さんとの協力体制がありますので、やはりこう調べてみますと JA さんの建設設計事務所がこうありました。やはりそこに私は行くのかなと私は思っておりました。やはりこの報酬基準もですね、この国が示した報酬基準に当てはめながら、こうぜひそうすると高くなる可能性もあるんですけれども、まあ、それは今度予算範囲内でこうある程度握る形も出てくると思いますが、ぜひお願いしたいと思います。ただ実際委託料が、設計委託がいくらだったかというのが全然わからなかったもんで、課長分かったらすいません、突然で数字になってちょっと無理が出てくると思うんですけど、
まず前段のですね、入札の方式に関してですけれども、私どもといたしましては、当然制限付き一般競争入札でということで想定をしてございます。まだ総務課とはその詳細な詰めはしておりませんけれども、やはり こういった公共工事につきましては公平性であったり透明性が担保されることが必要と思いますので、また規模も、まあ、弥彦村としてはとても大きく2億5000万程度のものですので、やはり制限付きになる制限付き一般競争入札が妥当ではないかというふうに、担当課として考えてございます。もう一点、その後の、ボーリング等設計委託というところで、これ、以前ちょっと南葛議会かちょっと記憶が定かではありませんけれども、渡辺富美議員からも お叱りをいただきまして、そういったことのないようにということで、したいということでご答弁をさせていただきました。それで今回、新たにですね、施設を設けまして、再設を設けて、工事の施工管理委託ということで、させていただいているところでございます。で、この委託の委託料の積算にあたっては、今、柏木議員の言われた、農林省等の、建設省等の報酬基準ではなくて、今回、実施設計、詳細設計等を委託をいたしました、JA の、JA 全農の方の見積もりをもとに、計上をさせていただいたところで、ございます。その一番後のですね、最後のというか、ちょっと、実施設計とか詳細設計の方の委託実施額については今手元に資料がないので、お時間をいただければすぐ出せることはできますけれども、ちょっと今詳細に 何万円かというのは今申し上げられないところであり、予算額は分かりますけれども、その契約額についてはちょっと今手元にはないということであります。
はい、柏木議員。
J さんとの設計委託というのは、私も大体想像がついていましたので、ただ、金額はちょっとわからないというのと、やはり600万ほどの委託料はありますが、J さんとの関係もある、また、この国の基準の仕方もある、私はやはり、その高い方じゃなくして、やはりこう J さんが高かったら、やはり、こう少しは握るような形を私は持っていってもらいたいなと、やはり公金でございますので、それを設計段階の段階ですね、やはり相当の見てみましたら数値が出てきて、一級建築士が何人いるとか、そして経験年数が何年あるとかというのがこう詳細に載って、それで総時間がありまして、それをかけるという形が出ていましたので、ちょっと私たちではちょっとわからない分野があります。やはりその中でですね、やはり J さんの方も私は、まあ、先ほど村長言いました、こう今までの経過ありますので、それはそれとして私はいいと思うんですけれども、やはりこの建設省のこの基準にですね、乗っ取って計算をして高ければJさんからもう少しこう下げて、価格を下げてもらうというような交渉もぜひお願いをしたいと私は思っております。それと部分払いと、あれでしょうかね、前払いというのはこうその中ではやるという見込みの中でやるんでしょうか。
はい、ご質問の前払いと、部分払いの件でございますけど、前払いにつきましては、今300万円でしたかね、受け負い金額が300万以上、あ、500万ですね、500万以上の場合は前払いをすることができるというのを入札条件に、入札案内の時に条件の中にもう入れてございますので、前払いはいたしますが、これはあくまでもその請け負った、事業所さんの意向でありますので、前払いを請求してくる、来られるところもあれば前払いを請求してこない場合もございます。で、前払いが請求があれば、これは村も払う支払う義務がありますので、 当然前払いの方はお知らせをいたします。それから部分払いの方につきましては特にするしないという条項はありませんが、これも建設工事の基準約款の中で定められておりまして、部分払いは請求はできるような形になっておりますが、通常部分払いをする場合に多いのがですね、年をまたいで例えば秋から来年の春にかけての工事ですとか、そういった場合に年末に部分払いを請求してくる事業所さんはございます。まあ、今回はどのぐらいの工期の設定になるかというのもありますが、まあ、請求があれば支払いはいたしますということでございます。
はい、副村長。
はい、前払い部分払いにつきましては、各市町村地方自治体それぞれルールを作っているところですけれども、一切できないということにすると資金繰りに余裕のある大手の会社以外参入できないということになります。そういうことから、そうでないできるだけ大勢の方に参画していただくための、手法として、認められてきているものというふうに理解しておりますので、そこについては今現在前払いするよという前提でいくというよりは、実際に落札された業者さんの意向、あと事業の進捗を見ながら、可能な範囲で対応してまいりたいと考えております。
最後になります。これ私新潟県の方の前払いと中間払いのやつ、こうネットで持ってきました。そうしますと前払いについては先ほど今500万言いましたが、新潟県の場合300万以上という形の中でやってまして、そして前払いの請負金額が10分の4以内という形です。そして、まあ、普通であるとその前払いやるとですね、中間払いも必ず出てくるという話になってますので、その中で来ると今度中間払いは2分の1以内というのは10分の2という形の中であるという、県はそういうふうにやっているという形がありますので、またそういう基準も参考にしながらですね、ぜひお願いをしたいと思っております。
以上です。他にご質疑ありませんか。質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。続いて討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。お諮りいたします。これより採決いたします。ただいま議題となっております議案第2号について村長提案のとおり可決することに賛成の皆さんの起立を求めます。はい、起立全員と認めます。従いまして議案第2号は可決いたしました。以上をもちまして本臨時会に付示されました事件はすべて受領いたしました。これをもって臨時会を閉会といたしたいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
大変慎重なご審議の上ご承認いただきましてありがとうございました。あとはこれを粛々と進めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして令和3年第2回弥彦村次会2月臨時会を閉会いたします。大変お疲れ様でした。